年が改まり、新年最初の礼拝をしております。そのような時ですから、少し改まって牧師から皆さんに祝福の挨拶を送りたいと思います。今私どもが読んでおりますペトロの手紙1の第1章8節と9節を、私から皆さんへの祝福の挨拶として送ります。ペトロの手紙1第1章8節9節、あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。アーメン。今皆さんがここにおられるのは、皆さんがキリストを愛しておられるからであると信じます。キリストを愛する群れ、それがキリストの教会です。そしてその愛がどんなに拙いものであっても、主イエスは私どもの愛を喜んで受けていてくださると私は信じます。それがこの主の日の礼拝であります。最近本当にちょっとしたことですけれども、私にとって少し嬉しいことがありました。我が家の2歳の息子が好きな遊びの一つは電話ごっこです。電車ごっこじゃないですよ、電話ごっこと、電話のやり取りの真似事のようなことをします。先週、つまり母親と息子がこんなやり取りをしておりました。じゃあリンゴとバナナどっちが好きですか？バナナ。あ、そう。じゃあバナナとお父さんどっちが好きですか？リンゴ。リンゴか。じゃあ電車とバナナだったらどっちが好き？電車。あ、電車。電車が好き。じゃあ電車とお母さんだったらどっちが好き？リンゴ。そっか、リンゴすごい好きなんだね。あ、じゃあ、お父さんとお母さんだったらどっちが好き？リンゴ。いやいや、そうじゃなくて、お父さんとお母さんどっちが好き？リンゴ。リンゴ。分かったよ。あ、そうだ、じゃあリンゴとイエス様どっちが好き？イエス様。慌てて電話を切りまして、で、私どもがその答えに痛く感動したのは、おそらくイエス様はこの息子のわけのわからない片言のような言葉をしかし喜んで聞いてくださったと思うし、リンゴとイエス様はどっちが好きかと、それはイエス様だと、その言葉を喜んで受け入れてくださったに違いないと思ったからです。で、私どもが今している礼拝もまた主イエスを愛する者の集まりです。もしかしたら神そのものであられる主イエスからすれば、私どもの礼拝なんて2歳児の片言と何ら変わるところがないかもしれないと改めて思いました。けれども私どもが確信を持って今ここで礼拝をするのは、その礼拝を主イエスは喜んで受けていてくださる それがどんなに拙い礼拝であっても、どんなに拙い愛であっても、主イエスはそれを喜んで受け入れてくださる。だからこそ私どもも確信を持って、私はこの方を愛しますと、私はこの方を拝みますと、そういうことができるのだと思います。私どもの主イエスに対する信仰というのは、その意味では大変単純なものであって、私はこの方が好きだと、そしてその方が今私と一緒にいてくださる、私の言葉一つ一つに耳を傾けていてくださる。私どもはもちろんこの方を愛さないわけにはいきません。この方が私どもと共にいてくださるということを、それこそ幼子のような心を持って、その事実を慰めとして生きていくのです。この鎌倉雪の下教会の新しい一年の歩みが、そのような意味で祝福された歩みであることができるようにと心から願っているのです。しかしその時に一つ忘れてはならないことがあると思います。主が共にいてくださるとか、主イエスを愛するとかいう時に、しかしその主イエスキリストというお方は一体いかなるお方であるか、そのことを忘れることはできません。今日読みました第4章の13節に、キリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさいという言葉がありました。私どもがキリストを愛する、この方が一緒にいてくださるのだということを信じるときに、しかしこの方が苦しみをお受けになった方であるということを私どもは忘れることができません。しかもその方の苦しみというのが、実は人事じゃない、この私のための苦しみであったのだということを、もう私どもは忘れることができなくなっているのです。いかなる人の人生も誰かの犠牲の上に成り立っているものだと思います。それこそ0歳1歳あるいは2歳3歳というような年齢の時から、年老いて死ぬまでの間に、一体一人の人が生きるためにどれだけ多くの人のどれだけ多くの愛と犠牲が払われることでしょうか。しかも私どもは自分のために誰がどういう犠牲を負ってくれたかということについては、案外知らないまま生涯を終えてしまうのかもしれません。ですから自分が誰の世話にもならずに生きているのだと思っている人があるとすれば、それは大変な勘違いであるということになると思います。けれども私どもキリスト者が教えられることは、今この私がここに生きているために、そのためにキリストがどんな苦しみを負ってくださったかということなのです。この私のためにどんな愛と犠牲が払われたか、今私がここに生きているために、そのためにキリストというお方が一体どういう苦しみを受けてくださったのか。例えば私どもが洗礼を受けるという時に必ず教えられることはそのことであります。そしてもし今私どもがキリストを愛しているならば、一体自分のためにどういう犠牲が払われたのか、そのことを少しでも知りたいと願うことは当然のことであります。親の苦労などというものは 案外子供には分からないものであるかもしれません。しかしそれならば、一体自分のためにキリストがどんな苦しみを負ってくださったかということについて、私どもは一生学んでも学びきれないようなところがあると思います。けれどもそれだけに、私どもはこの私のために苦しんでくださった方がおられるのだということをもう忘れることはできません。今私が生きているのはこのお方のおかげ、このお方の愛と苦しみのおかげ、そこに私どもの生き方が明確に定まってくると思います。そのことを忘れた生き方というのは、どこか大事なものを書いた生き方であると言わなければならないでしょう。キリストの苦しみということについて大変際立った言葉を書き残してくれているのが、このペトロの手紙1であります。ずいぶん前に読みましたけれども、おそらく皆さんが印象深く覚えてくださっているに違いないと私が期待しているのは、少し1枚ページを遡っていただいて、ペトロの手紙1の第2章の最後の段落であります。そこでこの手紙はキリストの苦しみについて集中的に解き明かしました。このように言うのです。第2章の22節以下を読んでみます。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです。今この私が生きるために、24節の最後で言えば、今この私が癒されて生きるために、そのためにこのお方は罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、そしてこのお方の苦しみによって生かされている私どもの生き方をなお丁寧に解き明かしているのが、今日読みました第4章の12節以下なのです。で、先ほど聖書朗読をお聞きになって、もしかしたら少しどうも分かりにくいという感想があったかもしれません。ずっと聖書の朗読を聞きながら、なんだか自分と距離を感じるという感想があっても不思議ではないと思います。しかし少なくとも一つの主題ははっきり浮かび上がってきていると思います。苦しみというのがそれであります。例えば最初の12節のところで、愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を、何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりませんというのです。ここで主題になるのは私どもの苦しみです。そして続けて13節では、むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさいというのです。預かるという言葉はもしかするとあまり 一般的にはもう分かりにくくなってきている言葉かもしれませんけれども、聖書の言語に遡って言い換えるならば、これは共有するという意味であります。キリストの苦しみを共有する、私どももキリストの苦しみを一緒に担わせていただく、そのようにして私どもの苦しみを解き明かしていくのです。しかしこれは大変不思議な言葉であると思います。こういう言葉を読みながら、どうも自分とは距離があると感じになっても仕方がなかったかもしれない。特に火のような試練などと言いますと、例えばもしかしたら多くの方が連想なさるかもしれないのは、かつての日本のキリシタンの弾圧において火破りの刑などということが行われた。そういうことを思い出しながら、そういう時代の牧師でなくてよかったと、そういう時代のキリスト者でなくてよかったという感想が生まれるかもしれませんけれども、もしかするとそのように読むことによって聖書を読み間違えてしまうかもしれません。なぜかというと、今読みましたように13節ではキリストの苦しみに預かることを喜びなさいというのです。中心となる主題は我々の苦しみではありません。イエス・キリストの苦しみです。その意味では我々が一体どれだけの苦しみを耐えることができているか、あなたはどうもまだ苦労が足りないようだから、もうちょっと苦労してみてごらんなさい、なんていうそんな次元のことが語られているのではないのです。主題はキリストの苦しみです。キリストの苦しみを知ってるか、そのキリストの苦しみと切っても切れない関係に生きているあなたであることを知っているか。今私どもと共にいてくださるキリストの苦しみは、昔は大きかったけれども、キリシタンの時代には本当に大きかったけれども、今はそうでもないなんて、そんなバカなことを考える人はいないと思います。キリストは今でも私どものために苦しんでいてくださる。私どもを愛しておられるからです。そしてここでペトロが語ることは、このキリストの苦しみとこの私が一体どういう関わりに生きているのか、そのことであります。13節ではキリストの苦しみに預かるといったことを、14節ではキリストの名のために非難されるなら幸いですと言い、そしてまたそれを16節では、しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら決して恥じてはなりませんと言い換えていきます。いろんな言い方をしておりますけれども、結局はキリストの苦しみを共有するということになるでしょう。そしてその具体的な姿にはいろんなものがあると思います。例えばある人が挙げるのは伝道のためのロークであります。イエス・キリストの福音を伝えようという時に、けれども誰もがそれに喜んで飛びついてくれるわけではありません。拒絶されるということが起こります。それは例えば体を火で焼かれるというような非常に厳しい拒絶を受けることがあるかもしれませんし、やんわり拒絶されることもあると思います。そしてこのような苦しみを経験なさったことのある方は決して少なくないと思います。けれどもそのような時に、実は拒絶されておられるのは主イエス・キリストご自身ですから、 私どもの伝道が拒絶されるとき、実は一番苦しんでおられるのは主イエスキリストだということになると思います。そのキリストの苦しみを分けていただくように、私どもは伝道のロークを担うのです。私どももこのキリストを愛しているからです。しかしキリストの苦しみを共有するというのはそれだけではないと思います。先ほど読みました第2章の最後の段落で、これはもともと召使いたちに対する教えとして語られた言葉でありました。第2章の18節以下でペトロはこう語っていくのです。召使いたち、心から恐れ敬って主人に従いなさい。善良で寛大な主人にだけでなく、無慈悲な主人にもそうしなさい。不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことなのですというのであります。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。あなた方が召されたのはこのためです。というのはキリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。そしてそう言って22節以下で、先ほど読みましたようにキリストの苦しみを語っていくのです。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、そうペトロが語った時に、明らかにすでにそこでペトロはあなた方も同じように生きてごらんと勧めたのであります。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたというのです。これはもうお読みになってよくお分かりになったと思いますけれども、教会の指導者としてペトロは教会の仲間たちである召使いたちの苦しみを見つめながら、その召使いたちを何としても慰めなければならないという教会の指導者としての責任を負いながら、そこで何を語ったかというと、召使いたちが現に受けている苦しみとキリストの苦しみを重ね合わせるようにして、あなた方はこのお方の苦しみに預かっているのだと。これは大変不思議な言葉であると思います。大変不思議な慰め方であると思います。しかし私はやはりこれが本物ではないかと思っているのです。先ほどから繰り返しております、罵られても罵り返さずという言葉は、昨年の7月から私がこのペトロの手紙1を説教するようになって、一体この言葉を何度ここで繰り返したことかと思います。そしてそのような礼拝と礼拝との間に、何度この言葉を裏切るような姿を自分自身が見せてしまったことかと思います。誰だって罵られるのは嫌です。苦しめられてただ黙ってるなんて、そんな理不尽なことがあるかと。で、少し試しに罵り返してみます。しかし案外誰もあまり幸せになりません。しかしそこでこの手紙は進めるのです。キリストの苦しみを見つめてごらん、これは人事じゃないんだ。 あなたのための苦しみなんだ。だからこのキリストの苦しみをよく見つめてほしい。このキリストの苦しみともう切っても切れない関わりに生かされているあなたであることをもう一度受け入れてごらん。あなた方はこの方に愛されているんだ。あなた方はこの方を愛しているんだ。そういうのであります。そこに私どもの一つの生き方が定まってくる。そのような私どもの存在を一言で言い表している興味深い言葉が16節に出てきます。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら決して恥じてはなりません。むしろキリスト者の名で呼ばれることで神を崇めなさい。ここでペトロは私どものことをキリスト者という呼び名で呼んでおります。でこのキリスト者という言葉は実は聖書の中に3回しか出てこない言葉です。私どもはキリスト者キリスト者という言葉をクリスチャンという言い方をするかもしれませんけれどもよく使いますけれども案外聖書の中には出てこない言葉の一つです。でなぜそんなに少ないのかと思いますけれどもおそらくその一つの理由は教会の人たちが自分たちのことを自分たちでキリスト者と呼んだのではなかったからです。そうではなくて周りの人々が あいつらはキリスト者だとおそらく軽蔑の意味を込めてそう呼んだのです。かつて日本でもヤソという呼び名があったということと似ているかもしれません。あいつらはキリストだと。そのような呼び名がしかし軽蔑の意味を込めた言葉として聞こえてきたのです。ですからここでキリスト者と呼ばれることを恥とするなとわざわざ言われているのはそのことを恥としていた人たちがいたという証拠であります。しかしペトロはその恥じている人たちを責めるのではなくむしろこの言葉を取り上げながら慰めるのです。あなた方はキリスト者と呼ばれて恥ずかしい思いをしているね。けれども実はそれは決して恥ずかしいことなんかじゃない。あなた方はキリスト者、本当にそうだ。あなた方はキリストのものだ。こんな素晴らしい名前はないじゃないかと。私どもが親しんでおりますハイデルベルク信仰問答の最初の言葉を思い起こしてもよいかもしれません。私どもは生きる時も死ぬ時も体も魂ももう誰のものでもない。イエス・キリストのものだ。だからこそこの手紙は続けて言うのです。むしろキリスト者の名で呼ばれることで神を崇めなさい。あなた方はキリストのもの。キリストなしでは生きることができないもの。それはまたキリストの苦しみに預かるものであるということをも意味していたと思います。そのことのゆえに神を崇めようというのです。ところでこの手紙はそこで一つ中をつけるようなことを言います。15節であなた方のうち誰も人殺し、泥棒、悪者、あるいは他人に干渉する者として苦しみを受けることがないようにしなさいというのです。そうではなくてキリスト者として苦しみを受けてごらんと。ただ何でも苦しめばいいってもんじゃないっていうんです。しかし考えてみれば当たり前のことであります。人を殺したり人のものを盗んだりそんなことをして余計な苦しみを招くようなことはするなと。しかし一体誰が人を殺したりするでしょうか。 しかしそこで一つ興味深いのは、おそらく皆さんの中で興味を持っておられる方があるのではないかと思うのは、その最後に他人に干渉するものという言葉が出てくることです。他人に干渉するものとして苦しむなと。これこそ大変珍しい言葉で、聖書の中ではここにしか出てこないというだけでなく、聖書以前のいかなるギリシア語の文献を探してもこの言葉はどこにも見つからないという。もしかしたらここでペトロの手紙を書いた人が初めて作り出した言葉ではないか、造語ではないかと言われます。他人に干渉するもの、他人を監督するものと訳すこともできます。キリスト教会の教派によっては監督という職務を置くところがあります。つまり一つの教会だけでなく、ある地域全体の教会の指導を委ねられたもの、そういう人のことを監督、英語でビショップと呼びます。でその英語のビショップという言葉の語源となったギリシア語を他人のという言葉とくっつけて、他人のビショップ、他人の監督という言葉をペトロは作りました。もちろん教会の監督っていうのはいい意味での監督をするために立てられているんでしょうけれども、この他人のビショップというのはろくなことはしない。要するに他人を自分の思い通りにしたいと願うということです。そして面白いのは、本当面白くも何ともないんですけれども、殺人と盗みの罪とこの罪を並べて見せていることです。それは殺人も盗みも結局のところは、この他人に干渉する罪がその根っこにあるということではないでしょうか。なぜ人を殺すのかというと、あの人のせいで自分が被害を被っていると思うからです。なぜ人のものを盗むのかというと、あの人のものを自分のものにしてしまえば自分は苦しみから解放されると思うからです。それはおそらく罵られても罵り返さずという生き方とはまるで真反対の生き方であると思います。けれども実はそのような生き方が私どもの人生を狂わせ、私どもの人生に余計な苦しみを誘い込んでしまっているのではないか、そんな苦しみとは無縁でいなさい、他人に干渉するものとして苦しみを受けるなというのです。この他人に干渉するものという言葉は、ペトロは私どもがどんなに罪を犯しやすい存在であるかということを見つめているのだと思います。私どもは悲しいことですが、どこかいつも他人を支配したいという思いがあると思います。そういう密かな欲望があると思います。あの人がああじゃなくてこうでやったらいいのにと。もし今こういう言葉を聞きながら、そうだあの人もこの人もそういうふうに私に干渉するから私はこんなに迷惑を被っていると思うならば、それはまさしく本末転倒であると思います。そういう心の動きこそが他人に干渉する罪であるということに気づくべきであると思います。しかしそこでこの手紙は語りかけるのです。そんな罪からは、そんな苦しみからはさっさと出てきなさい、他人に干渉するものとして苦しむな。しかもそこで 新しい苦しみへと私どもを招くのです。キリスト者として苦しみを受けるのなら決して恥じてはなりません。キリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい。罵られても罵り返さずであります。苦しめられても人を脅さず。しかし大切なのはそれに続く言葉でしょう。正しくお裁きになる方にお任せになりましたというのです。そのキリストの歩みを分けていただこう。だから第4章の19節ではこのように言ったのです。第4章の19節、だから神の御心によって苦しみを受ける人は良い行いをし続けて真実であられる創造主に自分の魂を委ねなさい。でこれは丁寧に言えば良い行いをすることによって自分の魂を委ねなさいということです。つまり良い行いをするということと神に自分を委ねるということと二つのことが進められているのではないのです。そうではなくて良い行いをしながらその良い行いの中でと言ってもいいかもしれない。神に自分を委ねなさいというのです。考えてみれば神に自分の魂を委ねるというのはもし本当にそれができたらこんなに幸せなことはないかもしれません。究極の苦しみの解放になるかもしれません。もし本当に自分の魂を神様にお委ねすることができるのであれば。しかしどうしたら本当に神に全てを委ねることができるのでしょうか。ただ甘ったれた気持ちになってみるだけでは本当に委ねることはできないと思います。そうではなくてここでペトロの手紙がほとんど意表をつくような言葉で語るのは良い行いをしなさいっていうんです。良い行いなんかしてたって自分が損するばっかりじゃないかと。あの人もこの人も楽しそうに楽そうな生活をしてるのになぜ自分だけがこんな貧乏くじを引かなければならないかというケチくさい思いからは本当に神に委ねる生活は生まれてこないと思います。けれどもそこで自分の魂を神に委ねるのです。委ねることができるのはその自分の魂を受けてくださる神が生きておられることを知っているからです。もし神がおられないとしたら良い行いをするなんてこんな馬鹿げたことはないかもしれません。罵られても罵り返さずなんてこんな惨めな生き方はないかもしれません。けれども私どもは神が生きておられることを信じます。そのお方に自分自身を委ねるのです。まさにそのようにして私どもはキリストと共に歩むものとされるのです。しばらく前までずいぶん長い間ルカによる福音書を読みました。覚えていてくださる方も多いと思いますがルカによる福音書の伝えるところによれば主イエスは十字架の上で息を引き取られるとき大声で叫ばれました。神よ父よ私の霊を御手に委ねますと。それは悟りきった者の静かな祈りなどではなくまさに大声での叫びであったのだということを かつてこの言葉を説教したときにお話ししました。主イエスのご生涯もまた苦しみのご生涯でした。けれどもそのご生涯は神にご自身を委ねる、そのようなご生涯であったのです。私どもはこの主イエスの祈りをも分けていただくことができる。神よ、どうかこの私を委ねさせてください。この私があなたのものであることを受け入れさせてください。ここに本当に幸せな人間の生き方があると私は信じます。皆さん一人一人の上にこの確かな祝福の歩みがありますようにお祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、私どももまた主イエスに愛された者たちです。キリストに愛され、しかしそれゆえに苦しみに、キリストに苦しみを強いてしまった者たちです。そのことを今私どもも真実に悲しみながら、もう一度自分自身をあなたに委ねる決心をすることができますように、罵り返したくなるときに主の愛を思い起こし耐えることができますように、他人に干渉して余計な苦しみを招いてしまうときにその過ちに気づくことができますように、今聖餐に預かります。私どものために裂かれたキリストの体、私どものために流されたキリストの血を分け合います。苦しみにおいても、あなたにすべてを委ねることにおいても、私どもがキリスト者であることを今明確に思い起こすことができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。